ビルっていう、そんな危うい、当てにならない、いつ倒れるとも知れないような家にいて、しかもそれが突然火事になったんです。突然として火を起こった。で、社宅を鬼称する。で、そこにお父さんがいるんですね。父、さんのご自分、父、善人にして善言を持って言うすれども、しかも諸子らは危機に病弱し、あえて信じせず、驚かず、恐れず、ついにいずる心なし、またまた何者かこれひ、何者かこれひへ、いかなるおか失うとなすを知らず、ただ東西に走り戯れて、父を見て闇に、というふうに書かれています。ここまでで、この同格口振り、病弱崩れ落ち、中根口破れ、両頭か肩打ち危うし、で、突然に火が起こった。はい、これは何を言おうとしていることでしょうか。というのが問題ですね、これは。何を例えて、この何をこの例えとしてやってるかというと、これはこの宇宙の姿、この家ではなく、この地球を例えているというふうに。本当は宇宙なんですけど、まあ、宇宙とまで行かなくても地球と考えたらいい。それで、91ページの下の方に三者片句の例えの次に国王呪楽という場合は宇宙と考えて、その国王宇宙の中に家がある、その家は地球だと考えた。でその地球を三階っていう、四階、四階、無四階という三階に例える、表現するんですが、その三階に家なし、女三階に家なしと言ったりする言葉が残っている三階の世界が、この同格口振り、上略崩れ落ち、中根口破れ、両頭傾きっていう、この地球上の世界、茶葉世界の様子を書いてられるんですね。そして何者がこれ火っていうのは、火というのはそれはもう豪華です、死ぬっていうこと、健康害、老病死です。私たちは臨終のことをなろうての大将さんになろうべしっていうけど、死というものを本当に見つめるというのは、なかなか大病した人はやっぱり違いますよね。あるいは身近にもう本当に愛する人を亡くしたりすると、死っていうものを身近に感じたり、で私なんかは身近を身近に感じたら父を送り母を送ったけど、あれは遠かったな、年寄りはもう先死ぬわ悲しいと言えば悲しいけどな、まあでもまあ片付いたら嫌な順番やからっていうものがある。道路は意外に身近に感じて、ショックやったのは同級生の死でしたから、その方が親の死よりもショックやったから、まさかと思ってたから、親は順番やと思ってた。で今日もお葬式だったんです、今も4時からそのあたりもうそろそろ見たか、そのあんたに言ってもらわないもう66ですなんか若いの、若いけど、66より上の人はショックやろ意外にさ、若くて気の毒なと思う。でも私がなんか、まだ私66で大根っぽいからな、じゃあないわもう本当に64は気の毒だなと思いますけどね。あでももう 会社をやってられたけど、息子さんに会社いるんで、会長さんになりましたから、それは観光人、お酒じゃなくて、ね、観光人具合悪いのに医者嫌いで、で告白を起こしてなんかがものすごい早い、でもう医者行かなあかん、もう自衛するとかで言うて医者行けるんだけど、行かなあかん、それ引いてしまう、足を踏んでたら、でまた次に行ったら、でも体がだんだんだるく動けんようになったら、家で酒飲むだけで、もうこれではあかんにして担いで病院に連れてったら、もう完全に手遅れです。で、寝たさこういうのだから、もう本当に自分の体がそういう状態で、まあいいのか悪いのか何とも言えんけどな、お悔やみの理由はないけど、まあまあ とかじゃないですね。本人も僕ですね、家族も大変やな、この時に。うん、なり苦しんで長引いたら何やし、僕ら何本も言うんですよ、そんなもんやろうかなって言うてたけど、まあ、そういったような状態になるまで、わからなくて、何人で、ね、早う気がつきゃいいのに、ずっと人のことは気がつく、正確に知り合いで、私はどんだけ親切に言うてるのか、私にあんまり無理したらあかんのに。人のことを見えないと新聞のことが見えないというのはこれ人間の話でございます。だから何者か惚れ何者か惚れ家いかなるおか失うとなすを知らずただ高座に走り戯れてだからもう日常が、喜んで飲んでるっていうような姿だね、そこでお釈迦様、まあ、お釈迦様ではないんだけど、ここでは例えばお父さんを見て、その時に長者、すなわちこの面はなかった、この家すでに外貨に焼かれ、我および諸子、もし時にいでずんば必ず焼かれな、我今まさに方便を設けて諸子らをしてこの害を免れることを経て死ぬべしというわけです。で、なんぼ家で長い不幸感じ危ないよって言っててもな、なかなか信じない。そんなことないよ、大丈夫だ、まだ大丈夫。あれもそやな、キャンプ、川の中で。周りの人が危ないよ、警察官まで行ったからな、自分。どうないの、大丈夫。何者か、これ、必要やった。自分の恐ろしさを知らん。最後の子供見つかったかな。まあ本当に人で煩わしてな、命を懸けてやることもちゃんかやと思う。だからその辺がわからないっていうのはそんな感じだな。だからあの時に例え話を誰かが持ってってな、こっちに立派な家建てたのか、こっちでちゃんと持ってたのか、ちょっとしたら離れてたんかもしれんけど、もうそれでも方便も通じに人があかんかもしれんけど、そのお父さんが、なんとかこの子を家から出すために、たとえ方便を設けて、諸子らをして、この害を免れることを得て死ぬべしと思って、お父さんは例えを持っているし、方便を言うんですね。それが次です。父、諸子の先進にって、すでに子供たちのことをよく知ってる、先の心を知ってるってですね、おのおのの好むところある、主樹の心眼気位の者には、心必ず病弱せんと知って、これに告げていわく、何立ちが眼光するところは剣にして得がたし、何時もし取らずんば後に必ず受けせん、格のごとき主樹の容赦六者五者、今門下にあり、持って行けすべし、何だしこの家宅よりよろしく速やかにいできたるべし、何時が主力に従って皆まさに何時に遊ぶべし。その時に諸子、父の諸説の心願のものを聞くに、その願いに叶えるがゆえに、おのお心おのおのゆえにして互いに愛崇拝し、悲壮て共に悲壮し、争うて家宅を見ず。と書いてあります。ここで、お父さんはそれぞれの子供たち、その人その人に応じて、趣味や好みをよく知ってるから、その人に応じて、方便を設けて、牛の、羊の好きやった子には羊の車がある、鹿が好きやった人には鹿の車という例えを持って、両者、六者、五者、羊と鹿と牛の車を用意して、あんたの好きなものがそこにあるよ、今これもらわんかったら後で後悔するよ、早おいでやって言って出したという。その例えばどういうことかっていうと、例えば病気をしたり困った時の神頼みで、神様にお願いしたり、石があったり、仏さんに出会わせたり、いろんなことをして難を逃れることがあります。でその時にはもうその人の好みに応じて功徳を与えてくれる。ところが功徳を与えてもらったらもう忘れますね。困った時の神が困ってない時はもういらんというのが信仰もそうです。でそういったこともこの例えの中には説かれるんですね。先進に各々の好むところが病気平流と入学祈願 商売に繁盛とかっていういろんな好みがあって、それを祈願するわけです。で、知事の金眼、知事のものには心必ず強弱せん、そういったことがあると必ずそういったものに執着してしまうんですね。で、一時はそれで良かったかもしれないけど、その後がダメ、結構あります。まあ、お釈迦様はそういう両者六者五者という例えを持って、やっと子供たちを誘い出す。この時に長者諸子らの安穏に居ずることを得て、皆宿道の中の路地において座して、また生下なくその心を対面として感じるやつを見る。時に諸子らおのおの父に申しても、先に許すところの眼光の愚の両者六者五者願わくば時に死を捕まえと答えたのだ、ね。この時に長者諸子らの安穏に譲ることを得て、皆宿道の中の路地においてというふうに書いてあります。この宿道の中の路地というのは十字路、四つ角、十字路の四つ角の真ん中で、それを宿道という、十字路。その十字路というのは本来だから小道両子というものの中の中央ですよね。小道両子というのが寄り集まってくる真ん中の路地。この路地というのは関西では路地という言い方をしたりします。なんかこう細い通路という感じがあるんですけど、その外のことを路地というんですね。お茶の世界では茶室に行くまでの間の路地、それはお釈迦様のおられる三階を出た世界、だからお茶の世界では路地というのは大変大事にしますね。三階固くを出た世界、だから欲も何もかも全て名地位も名誉も欲も捨てた世界がお茶の茶室、だからにじり口っていうのは全部が頭下げて入るっていうところですね。ところがこの頃お茶の世界もだんだん偉くなってきてたんで、表選手裏選手近寄りがたいです。そんなつもりで、そういう何もかもない世界に近づいて怒られるの。
車に行ってました。
はい、ずっと行
ってね。何とんねんお前。池のお女さん。
この宿道の中に乗り越えるお釈迦様がお座りになっている。
はい、座った。
で、子供たちはその
お父さんに話を寄って
、4社、6社、5社を取れ、その時に生じたはずと借り干す。その時に生じたおのおのの諸子に統一の大社を保う。羊とか鹿とか牛の別々の車をあげると言いながら、それをくださいって言うと、たった一つの乗り物しかくれないんですよね。それを統一の大社を保う。その車、高校にして主法を消去し、主走をして断言あり、地面に鈴をかけ、またその上に置いて、県外を張り設け、また近畿の雑法を持ってこれを凡事し、法上協略して諸々の形容をされ、怨念を重ねしき、単身を暗示せる。なんかなかなか難しい言葉がある。これが五重塔やなんかの飾り、周りに派手な鈴がぶら下がってて、そういった、で、その仏前の本土なんかでも行楽をさせたりする、ああいった世界ですね。だから極楽の様子をこういう表現をしたり、で、起用をたれとか、怨念を重ねし、単身を暗示せるからなぐらいとか、単身っていうのは、水戸の方では枕を言うても、長いです。
い
つもこう座ると背中のところに背中当てみたいな。長いね。枕にもなるから、ガッとガッとして寝られる。そんなのがある。ホテルに、ホテルに、高級な部屋に入ると、ね、こんなのがあるなんてなんでね。で、この椅子なんかでもね、もっとこんな大きな3、4人が座れるぐらいの大きな椅子。その後ろにガッとその丸いクッションとね、置いてある。あれが単純なんですよ。まあ、とにかくそういう立派な、羊や機械が、これが白い大きな牛が引っ張ってたので大白五車、大きな白い牛の車、それが大白五車。その大白五車というのは教えとしては法華経を指しているわけですよね。 して今まで例え話で、いろんなものを言ってきたけど本当の真実の教えは法華経なんですよという法華経を説きましたというのが大学五社という例えになるわけです。で容赦六社五社というのが大日経とか阿弥陀経とか
無
量とか言われるものがその容赦六社五社です。で、仏舎利仏に告げ様は諸々の修行を見るに生老病死無比苦悩に勝者得られ、それに焼かれて、また御欲在理をもってのゆえに種々の苦を含む、いろんな欲望が御欲っていうね、眼耳鼻舌身っていう目の欲、耳の欲、口の欲とかいう言い方をしたりもします。これはまさにそうです、
ね、
物に来たって読んだと思うんですけど、そういう御欲、財産や名誉やそういったものすべて御欲、財利をもってのゆえに種々の苦を受く、また頓着し追慕するをもってのゆえに現には宿を受け、後には地獄畜生餓鬼の苦を受くと書いてあります。地獄畜生餓鬼でもええから金は欲しいとどっかで思ってしまうんですよね。もろもろの修行を見るに生老病死不利苦悩に生者がやる、だからこれが三階の高くに焼かれている自分の姿なわけです。生老病死で不利というのはつまらんことで憂えたり悲しんだり、それから寝ても寝られん、で、ね、寝なかったもどうしようもない、寝だってどうってことはないのに寝られずに苦悩することがあったりしますよね。もう本当に胸が焼かれる思いがします。で、御欲在理を持っているゆえに主人の苦悩を受けている、これもね、うちの旦那さんにも多いんですよ。これもう完全損してな、御欲在理を求めて結局苦しんだはんねん。で、家族を受け奥さんと別れて、で、ご主人一人、滋賀県の方にまくって、ドラッグの運転手して頑張って、借金返済、頑張ってはめてな、ご欲在理を持っての上に主人の苦労であるわ。で、また、それに頓着し、追求する、そういったものに執着して、そういったものを求めようと思う。頓着して、追求して、苦労して、命かけても頑張って、もう身を粉にして、 まあでも、あのそういった人が、みんなが会社の従業員の人たち、ご親戚の皆さんは、残ったお母さんの、奥さんの子供が亡くなった子供に、まあ、心配だったようから、この人たちのことを、この人たちに心配かけないように、あとは協力して、自宅であってあげてくださいね。そうすれば、この亡くなった方も、丈夫できるようになる。後には地獄、畜生、餓鬼の苦を受け、それ、のちだけやったらええけど、生きてるうちから、あの、こういう苦をやっぱり受けてしまうんですよね。それの苦の原因っていうのは、やっぱり、その、頓着でしょうね。困らんことに、やっぱり、執着してしまうんですね。本当に仏様にお任せしてって言えばいいんやけど、なんか仏様も任せていいかとか不安になってわしが何とかせなとかどうかで思うわけよ。だから情けないなと思う。もし天上に生まれおよび人間にあっては、リングコンク愛別陸御蔵へく、それはリングコンクというのは、まあ、貧しくて苦しいことですね。で、愛する人と別れる苦しみ、憎しみ合っているものが同じところで過ごさなきゃならない。本性を得く、格のごとひらの主従の職あり、主情その中に持つ在して、歓喜し、行けして、覚えず知らず、驚かず、おじず、また厭うことをなさず、下脱を求めず、この三害の破格において、東西に地層して大工に会うといえども思って憂いとせるというのが人間の姿だと、こう言われてみれば本当に自分の姿やと思いますね。人間にあってはリングコンク、まあこれはちょっとねバブルのおかげで余波があるから、まだリングコンクと呼ばれる私らはリングコンクというのを経験はしておりませんけど、戦争や何かを経験された方はリングコンクを本当に身をもって経験される。しかも愛別陸もそうですし、本蔵へとは今経験している方も多いでしょう。このごときらの主従の職割り、主従をその中にも持つ在して、しかもそんなところにいながら喜んで遊び回って仏道を求めて修行しようなんて思いますね。歓喜し逃げして覚えず知らず驚かずおじず、でそういった世界にいるんですよというのを言ってみても、なあ世界にいるかいない思って、覚えず知らず驚かずおじずと丁寧に書いてあるな。また厭うことをなさず下脱を求めず、この三害の破格において東西に指導して大事に会うといえども思って憂いとせる。今逆に苦しみを受けているのに、いい苦しみだと思ってない人が多いという、その苦しみが目の前なのに苦しみと思ってないということは何の話かというと、分かりやすく言えば死という話。僕自身が私なんかあちこちお葬式行くけど、明日は我が身と思ってだから当分先やとどうか思ってだから大工に会うというのも持って憂いとせずっていうこと、まさか本当に死ぬと思ってんな、まあ林家もまた大丈夫だから本当に明日は我が身ないんだけど憂いとせずお説教に使うにはいいところなんですけども、ね、自分のことをお照らし合わせると、ここをなかなか説教に使えないわけです。人事ではないから、人事だと言いやすいんですけど、自分のことはいい。で、次、他流卒、他の長者のまた、真主に力ありといえども、しかもこれを用いる。ただ、温存の方便をもって、諸子の家宅の難を免災して、思考して後に、おのおの信仰の代謝を図るがごとく、如来もまた、また格の如し、力無所意ありといえども、しかもこれを用いる。ただ、知恵方便をもって、三害の家宅より修行を伐採せんとして、ために三条の証文薬師仏仏上を説く。これどういうことか。ここも、そうだと思うんですよね。チャリホツよ、他の長者、お父さんね、もう、真主に力ありといえども、しかもこれを用いる。体に力がないんだから、固くにな、固くの世界に燃えてる家にいるんやったら、遊んで知らんかったら、首玉捕まえてぐっと引っ張り出してくれりゃいけないな。ということで、真摯の力ありといえども、だからこう、困ってる人がで、この人の中からパッと手を出して助けてくれよとか、 本当に仏がいるんやったらね、助けてくれとか、交通事故に遭う瞬間に止めてくれるとかやな、なんとか守ってくれりゃよさそうなもんやないかと思うがな。だから信仰してない人はそういう言い方するで、本当に守ってくれになったらな、事故に遭う前にやってくれって言うから、大難は湘南にして、湘南も専用にしてくれたらいいか、守ってくれへんのは仏がいいから、神がないからやという人は多いです。でも仏様はこうおっしゃってた。真摯に力ありといえども、しかもこれを用いずに。なぜかというと、人間は自分で生きるということが大事やから、いつも誰かに助けるから、いつか誰かがやってるか、そう思ってる人もまた多いな、なんとかなるやろ、誰かがなんとかしてくれるやろうと思ってしまうのも多いんですけど、仏様が直接手を下して守ってくれるということはないんです。冷たい人や。ただ見つめてるだけ。誰が助けてくれるかというと、天下の人を使わしてこれがために仕事をなさる。仏様に代わって誰かを使わして、その天下の人が誰かというと、友達であったり、奥さんであったり、ご主人であったり、子供であったり、孫であったりしてるわけです。その孫や子供やご主人を仏様や菩薩やと見られるようになればいいけどな、どう見てもいいですか。この辺が悟りのないところです。で、真摯に力ありといえども力をこれを、ただ本言の方便をもって、諸子の家宅の難を免罪して、そこから救い出して、思考して、後に救い、そこから自分に自力で出てきた人にはや、おのおの信仰の代謝を当たるがごとく、如来もまたまた、そのごとく、力もあり、恐れるところもない仏様は、ないんだけれども、これを用いずに、ただ知恵、方便をもって、三害の家宅より修行をばっさり戦として、ために三条の正門に立ち入る仏上を説く。さりごつもし修行あり、うちに知性あって、仏世尊に従い立てまつりて、法を聞いて真実し、本言に精進して、速やかに三害を依然と欲して、自ら涅槃を求める。これを正門上となる。かの諸子の両者を求むるをもって、家宅を譲るがごとし、羊の車っていうのは、証文の人用に用意されたものなんですね。これはどういうことかというと、証文というのはどういう人かというと、もし修行をあって、証文ですね、うちに知性をあって、仏世尊に従い立てまつりて、法を聞いて真実し、本言に精進する人ということですね。自分の中の知恵で、仏様の教えに従って、仏様の言うことを聞いて、その通りに修行して努力した人、こういう人が証文だということですね。次、もし修行あり、仏世尊に従い立てまつりて、法を聞いて真実し、本言に精進して、自念へを求め、独善略を願い、深く処方の因縁を知る。これを薬師仏上となる。他の諸子の読者を求むをもって固くを譲るがごとし。これは円楽のことです。薬師仏はね、修行仏様に従って、仏様の教えを聞いて、それを信じて、そしてその教えに従って修行をして、なおかつ自然へを求めっていう、この自然、自分なりに自然っていうものを、今でもそういう人がたくさんおられますね。山の中に入って、山登りする人なんかもそうで、都会の喧騒から離れて山に登って、この宇宙が自分のものって、多分山の頂上に行った時にはそう思うじゃん。雨のいない命かけて、ひらひらみと、ひらひらさん上まで行って何しちゃうんだけど、何しちゃうんだけど。でも、その道中、あるいは自然、その戦いの中で、その、自然の雄大さ、逆にその自然に抱かれている気持ちを多分体験できるので、ね、そういうのは自然へを求める人ですね。そしてもう独善弱を願い、自分がそうして神に来て救われることを願うんですね。少々ですね。でもそういう人で、深く処方の因縁を知るという、それで円楽というんですね。そういう人は円楽で、最初の証文は仏様の言うことを聞いて素直にそれに従って自分を磨いていく。その次の人は仏様の教えを聞いて素直にそれに従いながら自分も自然を求め、明 下の人が山にこもり、他の座禅の下にして、勉強していく。で、その次です。もし修行あり、仏世尊に従い立て祭りで法を聞いて審議し、頓宗精進して、一切地仏地自然地無視地如来の知見、力無処理を求め、無料の修行を民年安楽し、ここが大事です。自分が気持ちよくなって、自分が悟ろうじゃないだけではなくて、無料の修行を民年安楽し、民年安楽というのは、人々に安楽を与えてあげようということですね。人々を楽にしてあげよう。人々のことを念じてあげよう。愛民という言い方があります。そういうことです。自分のことばっかり考えずに、むしろ人のことを考えてあげよう。そして、天人を利益しというのは、天上界の人、人々を作ってあげる。一切を土壇する。そういう人が土壇と仏に導いていく。これを大乗と断る。菩薩、この乗を求むがゆえに名付けて、まかたひとつ。まかってのは大ということです。大きい。まか不思議っていうと大きな。まか不思議。菩薩、まかたつっていう、大菩薩というのはまかたつ。だから菩薩、この乗を求むがゆえに名付けて、まかたつ。これが大乗という意味である。とす。他の諸心の御者を求むるをもって固くを譲るかごとし。で、最仏、他の長者の諸子らの安穏に固くを譲ることを得て、無意のところに至るを見て、無意ってのは恐れがないところですね。それ恐れずに。無意のところに至るを見て、自ら大夫無料なることを思って、等しく大者をもって諸子に賜るがごとし。如来もまたまた過去のごとし、これ一切修行の父なり。もし、無料国船の修行の仏教の門を持って三階の区、不意の剣道を入れて、涅槃の楽を売るを見ては、如来その時にすなわちこの念をなら、我無量無変の知恵、力、無意等の諸仏の暴動あり、この諸々の修行は皆これ我が子なり、等しく大乗を後をべし、人として一人滅道を売ることあらしめじ、自分だけが悟ってよしというようなことはありませんよ。皆、如来の滅度をもって、これを滅度せん。すべての人々を救います。この諸々の修行の三害を逃れたる者には、ことごとく諸仏の善上下脱等の娯楽の具を与う。皆、これ一層一心にして、生の昇誕したもうところなし、よく上妙第一の楽を生ず。さりほつ、この因縁をもってまさに知るべし、諸仏方便力のゆえに、一仏乗において分別して三途としたもの。この一仏乗において分別して三途としたものという、そのことも大事なところで、一仏乗において分別して三途とした。その三っていうのが、さっき一番最初に話した大日経とか阿弥陀経とか、涅槃経とか、華厳経とかって、六万四千、八万四千の法門があるわけですね。でこういったものを三と代表して三と言ってられる。でこれを分別収集の分別として、区分けして、物によってこれ瓶、これ缶、これ燃えるもんとかっていうのでこれは空を教えております、これは心について教えておりますとかっていろいろ内容が違うわけで、戒律について教えております。そして分別してある。それで、たった一つ、一仏乗において分別して三途としてる。本来はたった一つのもんなんだけども、それを分別して、こういうふうに阿弥陀さんだとか、いろいろ解きましたよっていうのが、一仏乗において分別して三途解きたものということなんですね。したがって、法華経というのはこういう世界で、法華経を分別していくと、大日経、阿弥陀経、般若心経というふうに細かく分別はすることができます。したがって、法華経がなければこういったものはありえないということなんです。で、ところが、こういったものがあって最後に法華経が説かれたというふうに聞くもんやから、これとこれとこれがあって、これと別に法華経があるように受け取ってしまうんですよ、私たちは。つい。そうじゃないんです。法華経はこれなんです。 従ってこれを説いてる時もこれを説いてる時もこれを説いてる時も法華経を説いてられるんですよね、お釈迦様。しかし心が狭いから、これを説いてる時にはこれしか見てない、これを説いてる時にはこれだと思ってる、これを説いてる時にはこれだとしか受け取れてないのが私なんだということです。それで、一物上において分別して三祖ときたもうというのはそういう意味で、だから法華経と他の経典を比べるというのはとんでもないことですよと道元禅師がおっしゃって、法華経がなかったら余経余法あるべからずというような言い方をされているのはそういうところなんですよ。まあ、あの例え話で三者片句の例えって聞いたことがあると思いますけど、その三者の片句というのは私たちのいる世界、この地球がもう本当に三者片句で、もう本物の原子爆弾や何かの火で焼かれ、戦争で今もまだそんなに国連のような軍隊が派遣されたりしているところもあるし、いつもいつも危険がいっぱいの世界、それがもうまさに橋が低い、今にもちょっと揺れたらガタッと崩れてしまいそうな世界です。で、自分自身を見てみても五体満足健康やと思ってるけど、知らん間に肝硬変になってるかもしれんし、な血圧がどうなってるかもわからんし、自分の体さえも三者あいや固くの家かもしれない、そういった中でつまらんこと、大事なことを忘れてつまらんことに越しる人はいけませんよというふうなことだったと。はい、どうもご苦労様でした。
何事とはね、我々のこと
にしては、何事ってのは重大弟子の一人の名前なんやけど、これは大変知恵のある人だったんです。だから、シャリホツっていうのはお釈迦様の十大弟子の一人の名前なんだけど、そのシャリホツに向かってお経は説かれてるけど、言わんとしてるのは私たちにシャリホツを通じて聞かせるように。だからここに大勢いる。で、私もそうなんやけど、ここでお話するときに、結構皆さんにお話してるんやけど、多分聞いてる方は、私にしてもらってると思って聞いてる人と、誰かに言うてるんやと思って聞いてる人がいるんですね。で、この頃それが特に難しいらしいね。幼稚園で皆さん明日これを持ってきなさいって学校で言うと、持ってこないんですよ、ほとんど。ほとんど、なんとかちゃん、あれ持ってきてね、明日これを持ってきてくださいって、一人ずつ自分で流して言われないと自分やと思ってないんですよ、子供たち。はい、皆さん集まってくださいって言うと自分は呼ばれてると思って皆さんに呼んであるんだよ、私ではひょっとしたら私たちもそういうことあるよ。だから講演会行ったらすぐ出るもん。それはシャリホツが結構お話をしてられるんだけど、周りの人はシャリホツ
は我々のことや、
そうそう、だからシャリホツを通じて我々のことを話してくれてるということになりました。
どうもお疲れ様でございました。ありがとうございます。